朝日新聞メディアトーククロス、
前回の続きからお送りします。
このポッドキャストをじゃあそもそもいつ初めて聞いて、どの番組だったかっていう、
ごめんなさい、3つ目の質問ですね今から
10個中のだいぶ喋りましたけどまだ3つ目なんで、よろしくお願いします。
だから正確には僕、おそらく特勤マッシュさんの番組です。もう、ね、特勤マッシュさん、まあ、ほんの渋さんですよね、代表というか中心となってやられてる渋さんが多分立ち上げたのが多分詳しく分かんない2007年とか6年とかだと思うんですよね。
あ、そうですか、そんなに前からやってる。
それぐらいです。だから本当にポッドキャストっていうのがアップルポッドキャストが始まって、ね、そのポッドキャストのポッドってね、あの iPod のポッド
ですね。そうなんですよね、
それぐらいで本当に当時その自分でサーバーを作って RSS フィードで配信してそこに MP3 を乗っけてみたいな時代ですよね。こんなにもうあの、でその辺ぐらいの時に僕もともとそのちょっと IT のっていうかそのウェブ制作会社で働いてた時期があるぐらいなんですけど、結構その好きで技術みたいなのが、で iPodとかも、まあ、もちろん持っててみたいな、であこういうのあるんだって聞いたのが特勤マッシュさんですね。でも当時はやっぱりそんなにはまらなくて、で実際聞き出したのは深夜のバカ力伊集院光さん、
TBS ラジオが当時はねポッドキャストいっぱいやってましたからね。
そうなんですよ、でもやっぱり当時はやっぱそのラジオのスピンオフだったり、ね、ラジオの切り抜きっていうかそのハイライトだけを載せてたりっていう、でそんなにねそのやっぱウェブコンテンツないですから、なんかこう YouTube がまあ一応あったけどそんなにまだ見ないみたいな時代だったん で、ね、で僕やっぱこうコーディングとかコード書いたりする仕事の時にやっぱ耳寂しいんで、なんか流しときたいってなった時にラジオずっと聞いてたりっていう、なんかそれが最初かもしれないですね。
そこからこうご自身でこうポッドキャストやろっかなっていう風に至るのっていうのは何かきっかけとか、
これはやっぱ芸人になってからですね。芸人になって、でなんかまあもともと僕伊集院さんが大好きで、でそこからあの松本人志さんのあのあれです、放送室っていう、高須さんとやってるラジオとかも聞いてて、なんかテレビとラジオ明らかに違うなっていうのはやっぱ感じてて、なんかラジオ聞いてると本当に一緒に生活してる気持ちになるんですよ。なんかめっちゃ私生活喋るじゃないですか。
そうですね。
いやもう起きてしんどいわ、もうここ来るまでにほんまもう起きて高速乗ってめんどいわみたいな、いやちょっと頑張りやみたいなやったりとか、もう本当に昔の小学生時代の話とかしてるわけですよ、松本さんとか。いやワンちゃんあれ覚えてる、小学校の時にワンちゃんがみたいな、いや誰それっていうでもそれが説明なく普通に喋ってるんですよね。これやっぱなんかこう本当に聞いてると友達感覚になっていくんですよ。でなんかこうそれを2時間でも3時間でも聞けちゃうんですよ、ずっと。これって何なんやろなって考えた時に、なんか僕思うんですけど、画面があるのとないのがまず違うと思ってて、なんか画面があるとステージの向こうのタレントの人とそれを聞いてる観客の僕っていう関係性になっちゃうんですよ。
1対他ですね。
そうです、1対他で喋ってもらってるっていう感覚になるんですけども、画面がなくて部屋とかあと車とかあと寝ながらとか聞いてると本当に部屋で一緒に友達と喋ってる感覚になるんですよ。でこれって多分なんか本当に身体感覚的にそうだと思ってて、で車の中で流してると助手席で喋ってるのと、身体感覚的に一緒なんですよね。だからこれ結構僕重要だなと思ってるんですけど、でだからそういうのがあってこうずっと聞いてられる友達になれるメディアだなっていうのを思ってて、で僕あれなんですよ、相方が中学からの同級生なんで、もう普段ずっと喋ってるのってそういう会話なんですよ。なんか
青柳さん、
青柳なって言うんですけど、これちょっとやってみたいなっていうので始めたのがきっかけで、最初はユーストリームとかで始めました。ユーストリーム、とかツイキャスとか、
そうですよね、ありまし
たね。そういうのですね。
それって何年頃の？
多分2010年とか11年とか
もう結構前になりますね。
そ
うです。
だからおそらくその東日本大震災あったじゃないですか、うんうんうん、あれぐらいの時に一番そのユーストリームとかがバーって、
そうでした、そうでした、
うん、そう、なんか自分たちでできることは何かとか、うんうん、もうネットですぐできるこういうことを始めようとか、一番早いメディアで動画コンテンツはみたいな感じで、その生配信っていう文化ができてきたじゃないですか、うんうんうん、あれで坂本龍一さんが、ね、生配信したりとか、そういうので多分ユーストリーム文化っていうのがバーってきたと思うんですけども、あ、なんかその辺ですよね。だからで始めたっていう、
でもそこがまた面白いなと思うのは、その友達感覚っていうのが、うん、多分メディアには今までなかった、はい、僕らもね、一応新聞社というのはマスメディア、はいはいはいはい、マスコミュニケーションなんですよね、はい、で遡ればですよ、例えばテレビなんか見ても石原裕次郎、美空ひばりの時代っていうのはスターがいたわけですよね、うんうん、でもその後例えば AKB とかっていうのはもうそこら辺にいる感じなんだけども、それがいいっていう、だからまあ言ってみれば友達感覚に近い、だその受け入れ方もすごく変容してきてる感じはありますよね。
そうですよね。だからそうですよね。なんかなんですかね、裏側にやっぱり興味がどんどんいくようになってきたなっていうのはあるんですよね。
なるほどね、うん、そうか、 AKB とかもなんか映画はそういう裏側を撮るみたいなのやってましたよね。
ですですです、うん、でなんかね、本当に素人がこうスターダムにのし上がっていくみたいなものを全部こう裏側見せるっていうのがコンテンツとして成立しだしたっていうのがでかいような気がして、
でも本当不思議なのは、うん、その古典ラジオにしてもゆる言語学ラジオにしても、うん、その例えば歴史をたくさん知っている、ね、男性、はい、まあ、お兄ちゃん、はい、言語学をたくさん知ってるお兄ちゃんとかって、はい、別に今まで言っても友達になりたいと思った人じゃなかった気がするんですよ。
そうなんですよ。
ここが面白いですよね。
面白いですよね。
だってほら、可愛い女の子とか、うん、面白い芸人さんは友達になりたいじゃないですか、
うん、
じゃないんですよ。
いや、これもなんか話が面白いっていうところからもう次のものを求め始めてる感覚があるっすよね。
いや、本当そうですよね、はい、必ずしも別に話面白くなくてもいいですよね、
うん、だから多分ですけど、そのやっぱこれもいろいろあると思ってて、 YouTube とか週刊誌で刺激的な情報っていうのは、うんうん、やっぱもうずっと入ってきてる状態から、ね、もうちょっとなんていうんですかね、カロリー型というか、
うんうん
う
ん、
なんかこ
うそうなんですよ、
スナック菓子やこう甘い炭酸飲料飲みすぎて、はいはい、ちょっともう情報太りしてた時に、うん、ちょっとなんか栄養価が高いものを摂取したいなっていう世の中のなんかこう大きな流れもある。
だからデジタルダイエットみたいな言葉もありますけど、うん、確かにその胃もたれ、あとね、我々の番組だとエモたれとか言ってるんですけど、エモいものが多すぎるんですよね。
なるほど。
でエモさを結構押し付けられてる感じもあって、それ新聞記事もやっぱりそういう側面があるんですよ、
うん、
事実を淡々と伝えるよりもやっぱり感情のひだひだを伝える、それは大事なことなんですけど、うん、ただそればっかりがフィーチャーされてやしないかっていうね、はいはいはい、
確かに確かに、なんかそれのカウンターもあるような気がしますね。ちょっとだから聞いてよかったな、後に残るな、うん、なんかこう頭良くなってる気がするなっていうそういうのが
そうですよ、ね、
やっぱ歴史とか言語学っていうものとマッチしてる、
うん、だって歴史にしろ言語学にしろどっちかっていうと精進料理みたいな、はい、その食べると美味しい栄養もあるし、はい、なんか素敵な体になるんだけれども、うんうんうんうん、食べるまでハードルありますよね。
そう、渋いですからね。
ありますよね。そうそうそう、はい、苦味ありそうだし、実際苦いし、うん、食べてみると、
う
ん、
そうですそうです。
でもそこにそのポッドキャストのね、親和性というか、なんか友達感覚抱きやすいっていう、うんうん、だってやっぱヤンヤンさんとかね、すごい友達感覚っぽいのを勝手に、うん、あったことないですよ、いただいちゃってますもんね。
いや、それも僕音声メディアのめちゃくちゃなんか一個特徴だと思ってて、うん、ユーチューバーよりも多分友達感覚になりやすいと思ってます、
ね、これなんでしょうね。
だから多分僕はさっき言ったように部屋でも話してる感覚っていうのずっとあるっていうのと、あと長尺コンテンツ聞けるんですよね。
あー、 YouTube よりですよね、聞きますよね、うん、
これも、まあ、ちょっと YouTube とポッドキャストの UI の差みたいなところも僕はあると思ってるんですけど、はいはい、うん、YouTube ってコンテンツ優位だとやっぱり思ってて、
なるほど、
いくら好きなポッドキャスト、あ、 YouTuber の映像を見た後に次のおすすめ動画で自動再生されるのが違う YouTuber の似たコンテンツなんですよ、
はいはい、あ、そうですね、
だからつながりがどんどんコンテンツでつながっていくっていうのがあると思ってて、うん、でもポッドキャストって UI 的に再生ボタンを押したら次のその人のエピソードがどんどん流れていくっていう、うんうんうんうん、だからでしかもやっぱながら聞き多いから、
そうですね、
例えば 洗い物するときにポチッと再生を押すと、はいはい、自然とずっとその人のコンテンツを聞き続ける羽目になっちゃうんですよ。
まあまあ羽目になるというかね、良くも悪くもそうですよね、は
い、わざわざ、洗う手を止めて拭いて再生ボタン、はい、やらないから、うん、はいはい、だからやっぱで人間長時間ずっと聞き続けるとどうしても精神的な距離が近づくっていう、これはもう人間 的なその特性があると思ってて、そういうのもなんか影響してる気がします。
いや今のね樋口さんの例で思いましたけど、はい、YouTube でなんか代表1個選べって言われたら、うん、それ人によっていろいろだと思いますけど、はい、やっぱ僕の中ではメントスコーラに突っ込むなんですよね。
ああ、コンテンツじゃないですか。
バーって、そうそうそうなんですよ、はい、だから結局ヒカキンさんとか、はい、東海オンエアさんとかね、まあ、ちょっといろんなのあるけれども、うん、ただやっぱコンテンツから来てることは間違いないかなっていうね、うん、
確かと思います
ね。そこポッドキャストは全然メントスコーラではちょっと多分成立しないですよね、
うん、だと思います。多分人というか
ですよね。
だから人優位というか、うんうん、コンテンツじゃなくて人優位なメディアになりがちというか、
あとだからすごい違うなと僕が勝手に思ってるのは、はい、まあ古典ラジオがまさにそうなんですけど、やっぱりね文脈がねちゃんとね生きるんですよね。
そう
これねテキスト、僕らは新聞記事書いてるからずっとテキスト文化なんですけど、でまあツイッター見ても分かる通りなんですけど、ものすごい切り張りされちゃって、あの勝手にここだけをこう一部分切り取られる、だから文脈がなくなるとすぐに炎上するんですよね。
ああそうかも。
ポッドキャストは本当炎上しないです。
めちゃくちゃそうかも。だから切り抜きされにくいんですよね、なぜか。
めんどくさいもん。
そうですよ。
どこ切り抜くか、
そうかもっすね。
だってやっぱりね1時間とかのポッドキャスト全部聞いてここ切り出して、それでね音声貼ろうってとんでもない労力だから。
そうかも。
コピペは1秒ですからね。
そうかもっすね、
うん、
あだからちゃんと聞いてくれてる感覚はやっぱあります。
そうなんですよね、
はい、なるほど。サーチしにくいっていうのが逆にね。
逆にね、さあそうそう良し悪しなんですね。ただやっぱりいい番組を探し出す、自分に合ってる番組を探すのは難しいんですけどね。
だからおそらく好きな人の番組をずっと聞くんです多分。
そうなんですよ、
はい、もう探すのめんどいから、
あとね僕ね結構そのすごいいろいろ聞くようにしてるんですよポッドキャストを、うん、逆に樋口さんとは。でね、そうすると思うのは何回も長いこと聞いてるとどんな番組でも大体好きになりますね。
あ
その人に親近感を絶対持っちゃう、
はい、はいはいはい、うん、これも人間の特性かもしれないですね。
そうそう、だから実はその人間がもともと持ってる能力を引き出してるっていう部分があるかもしれないですよ。
僕そんな気がします。あの、うん、あこれもいい、そうそう本当にそうっす。いやこれまたいいっすか、ちょっと
どうぞ。
ちょうど、僕調べてたんですけど、イェール大学のマイケル・クラス博士っていう人が、
なんかすごい人が出てきた、
はいはい、2017年に行われた研究があって、でなんかこれ1800人ぐらいを対象に実験を行ったらしいんですけど、うん、なんかですね、複数の友達バーって集めて、そこでなんかニックネームを付け合ってからかうみたいな、
はいはい、
ことさせて、うんうん、お前あれ丸々じゃねえかお前見た目でとか、うんうん、お前どうせアルデルっていう名前だろうみたいな感じでニックネームを付け合うと、
はいはい、
うん、でそれをビデオで撮るんですね、うん、それをある、3つのグループに分けてそれを、まあ、見させたと。でその3つのグループっていうのは A グループは音声と映像両方を見せた、
うん、
で B グループっていうのは音声だけ見せた、で C グループは、映像だけ見せたっていう、ほうほうほう、でこれ3つに分けて、で実際ニックネームを付けられた人がどんな感情なのか、例えばイラついてるのか怒ってるのか喜んでるのか、うん、なんかこう悲しんでるのかみたいな、うん、恥ずかしがってるのかみたいな、そういう感情をこう当てさすっていうのだったらしいんですよ、ほいほい、被験者に。これ当たり前ですけど、映像と音声見てるのが一番正答率高いと思うじゃないですか。
いやそれそうでしょうよ、
音だけなんですよ。
そうなんですか。
情報量があえて少なくした音だけのグループが一番正答率高い。
超意外ですね。
でこれで、まあ、何が言えるかっていうと、まず、音声の情報量ってすごいってことですよね。でじゃあ逆になんで映像を見たら、うんうんうん、正答率低くなったのかというと、まず受け取り側は映像というかその視覚から情報を優先的に得てるっていう、まず受け取り側の話です、
は
いはいはい、視覚から受けてるっていう。で要は表現する側、その表情を出す側は表情は嘘をつきやすいっていう。
ああへえ面白い。
面白いですよ ね逆に声は嘘をつきにくいらしいです。
すごい面白いですね。
なるほど、
これ面白いんですよね。
いやでもそれいつも思うんですよ、やっぱり YouTube って、はい、例えばジェット編集とかですごい編集聞かすじゃないですか、はいはい、だけど 喋り方とか喋、うん、っているその口調とかって、うん、絶対に編集できない。
そうなんですよ。絶対 だってもう声聞いたら一発で、あ、こいつ緊張してるなって分かります
からね。
分かりますね。
わってなるし。
そうなんですよね、はい、だからその番組とかでもグルーヴ感があるときないときっていうのもはっきり分かりますからね。
分かります分かります。そうなんです。だから古典ラジオも、あ、聞いててこのとき俺めっちゃ疲れてるなとか
はいはいはいはい、
嘘つけないんですよね。だからいや今どうですか、僕楽しそうですか
顔が今変な顔してます引きつった感じ。でもそれはだからそういう情報があると逆にこうノイズになっちゃうわけですね。
そうです。だから YouTuber よりもおそらくポッドキャストやってる人の方が素が出ちゃうんですよね。
それ
だから人間性が嘘つくことなく、なんていうんですかね、こう錯覚資産になりにくく、本当になんていうか本質的な人間味が出ちゃうっていうところがあって。
確かにね、ポッドキャスト聞いてると全然知らない人でもその人間性っていうものが身近に感じられて、なんかね、僕の意識だとその人を自分の内側に取り込みやすいんですよ。
あ、めっちゃそうかもしれないです、はい、
だから全然知らん、例えば農家の体だったら農業、僕は1ミリもやったことないし、1ミリも家計にもないんですけど、だけど農家のこう何か入ってくるんですよ自分の中に。
だから世界観を共有しやすいっ
てい
うのがある気がする。
なんかほらよくそのマックで女子高生がみたいなミームありますけど、うん、そういうののもっとこう進化版みたいなね、はい、やっぱゲイと女の御殿ラジオってあって、うん、そのゲイの方の話聞いてるとゲイ そのセクシャリティの持ちようみたいなのがねスッと入ってくるんですよ、
はいはいはいはい、
こんな体験はね、うん、ポッドキャストでしかやったことないです。
そうなんですよね、まあ、一応ちょっとややこしいけど御殿ラジオじゃなくて御殿の
御殿
そう似てるん
で
ね。
でもね御殿ラジオは実は御殿ラジオは全然知らなかったっていうね。
あ、そうなんすね。
そうなんですよ。
あ、これは、ね、奇跡の
結構そういうことあるっていう。ごめん、またあの質問を全然
いやいや
消化してない。
じゃあその流れで次行きましょうか、うん、
はい、
メディアトーククロス。
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
ライバルだと思う
ポッドキャスト、これまだ4つ目だよね。4
つ目です、はいはい、
まあでもこれさっき言ったんで、はい、あのさらっといくと、ゆる言語学ラジオさんと月曜ときましゅさんは、僕も本当にもうライバルとかって全く思ってないんですけど、あの同志というか好きというか、ああ同じこうなんていうんですかね、こう目的というかでやって、はいはい、てるんで普通にファンって感じです。
月曜特勤マッシュに関して言うと、はい、うん、その何のナレッジもないじゃないですか、はい、ただ雑談ですよね、言ってみればね、はいはいはい、あと告知みたいなことずっとしてるんですけど、うん、めっちゃ面白いですよね。
好き。だからそれこそあれは同級生の
ダベリ、そうだ、うん、放送室に近いのかもしれない。
放送室近いです。で僕さっき言ったその芸人でやってるギチのポッドキャストって、うん、結構あれをやってるみたいな感じで、僕あの相方と、いや今日なんか今週なんかあったみたいな話をしてるんですよね。だこれはやっぱりその放送室の流れからときまっちょさんみたいなポッドキャスト作りたいってなって、で僕らもやってるってい う、
うんうんうん、
だこれは本当そのギチの方でやってる番組の、まあ、お手本じゃないですけど、まあ、同じ仲間だなと思ってるのはときまっちょさん で、うんうん、で古典ラジオで仲間だなと思ってるのはゆる言語さん。
なるほど、
はい、うんうん、大好きです僕は、
うん、両方ともすごい面白い番組
なんで、ね、す
はい、はい、
じゃあ朝日新聞ポッドキャストのことをどう思うかっていうところを聞いてみましょうか、
は
い、
なんですよ。でもう本当に僕さっき言ったようにポッドキャストをですね普段全然
いやいやいやいやいやいいですよいいですよ、そんな恐縮じゃん大丈夫です大丈夫。
ただ、まあ、さっき言ったようにテキストコンテンツゴリゴリの方々が今どんどん音声に入ってきてるっていうこの流れ自体がめっちゃ面白いなっていう。
ただね、はい、まあ、新聞社本当に今多いんですよ、はいはい、全国紙でいうと超毎読み東京日経、うん、まあ、産経もやってますよね、はい、ちょっと違う形だけど、
なんすよ。
で地方紙に関して言うと本当に多くて、長崎新聞を筆頭にですね、
は
い、いっぱいあるんですが、
はいはいはい、
だけど、はい、番組の内容に関して言うと我々みたいに、うん、その記者が勝手なこと喋ってる番組っていうのは、はい、うちと長崎新聞ぐらいしかまだないかな
っていう。そうですよね。だから要はそのニュースを読むっていうのが結構まず多い
です
よ
ね、うん、それはでも、うん、だって ラジオ局があるじゃないですか、うんうんうん、それと同じことをやっても新聞社に勝ち目は僕ないと思うんですよ。
僕全く同じなんですよ実は思ってて、うん、でちなみに実は僕、プロデュースしているというかディレクターしてる番組があって西日本新聞社さんのファンファン北九州
やってますよね。
やってるんですけど、それもやっぱそういう話をして、うん、まずその担当の、まあ、りょうさんというその社員の方がいるんですけど、りょうさんが古典ラジオのめちゃめちゃファン で連絡していただいて、実はうちも新聞社として音声コンテンツやりたいんですって言われた時に、いやもう絶対これあのなんですかね、ニュース読むだけだったら面白くないと思うんで、うん、つか言っちゃったっすね。
いやでもその通りですよ。
その通りだと思います。
なんで僕は、さっき言ったような話をバーっとして人だと思いますって話をして、うんうんうんうん、で僕そのファンファン北九州でっていう番組でやってるのは、その北九州にいる面白い人間をゲストに呼んでそこの魅力を引き出すっていう、
そうだそういう番組でしたね、はいはい、
やってるんですけど、そういうコンセプトでやってるんですよ。だからまあまあまあ、そういう感じで僕も思ってるんですけど、まあでもだからテキストの方が音声コンテンツにガーって来てるっていう流れがまず面白いなと思ってるっていう、うん、でなんかやっぱ思うのが向いてるとめちゃくちゃ思ってます。ちなみにテキストの方が音声やるっていうのは、はい、これは映像なしで伝え続けてきた方々だなと思ってるんですよ。
ああそう、まあまあそうですね、
はい、逆に言うと共通点で言うと映像や絵がないっていうのが共通点。
そうかそうか、そう言われてみればそうか、まあ、写真とかあるけれどもちょっとまた違いますもんね、はいはい、それね、
う
ん、
でやっぱりこう見えないものを説明するスキルってめちゃくちゃあると思ってるんですよ。
あ、それはそうかもしれません。
これは本当に僕はまあ喋りをずっとその、まあ、勉強してる時期があった時に伊集院さんの喋りの秘訣とかを聞いた時に、うん、まあまあ、何かを伝えたい時にまず情景から伝えるんだと、うんうん、でまず、ここの空間は何県のどういうところにあって寂れたこういう居酒屋があるそこの、うん、あるとある椅子に座った男と女がいてっていう風に広いところからどんどん狭いところにこうフォーカスを当てていって、でここで、どういう文脈でこう喋ってるのかみたいな、そのやっぱこうそれって映像で撮ったらパッて一発で全部情報伝わるんだけど、これ喋りで伝える時のポイントとか伝え方があるっていうのを、まあ、言ってたんですけど、これって多分記事も音声も一緒だっていう思ってて、
なるほど、
はい、まあ、テイストは違いますけど映像がないっていうところが共通点だと僕は思ってるんで、
まあね、ただやっぱり映像を見ていると、はいはい、うん、その場面のね、はい、こう描き方も面白いなと思うのは、はい、新聞だとですよ、はい、例えばじゃあ福岡市博多区とね、はい、何菓子っていううどん屋とかって字で書いたら終わりなんです、はい、だけど映像の場合だとまずその俯瞰の絵みたいなの撮って、はいはいはい、それから、お店のこうなんか前景みたいなの撮って、うん、でこうガラガラっと入っていってでいらっしゃいませみたいなのっていうこうのを場面としてこう区切っていってねやるじゃないですか。でポッドキャストに関して言うとそのどっちも必要だしどっちもありだろうと思うんですよね。校舎型のポッドキャストみたいなのっていうのも実は必要だし、でもまだそっちがねそこまでできてないような気もするんですよ。
はあ、なるほどなるほど、はいはい、
だから僕らで言うとその、まあ、ここにいるね佐野くんがまさに撮ったというか編集したのが 3.11 の時に10年、去年なんですけど、はい、の時に記者で、いわき市の出身の人に、うん、もう自分の親がね被災者なんですよね、うんうん、の自分の親を取材するっていう取材を、うん、東京から電車に乗るところからずーっと iPhone で録音してもらってでそれを編集してコンテンツにしたみたいなのあったんですけど、
はい、
そういうのってねまだあんまないと思うんです。
それやばいっすね。
めっちゃ手間かかるんで1本しかできてないんですけど
リアリティがすごそう、はい、
そうそう、なんかそういうその没入追体験みたいなことっていうのもすごく音声って可能性あると思ってるんですよね。
あ、確かに、いやそうですね、はあ、だからさっきの話になりますけどリアリティとか世界観みたいなものを伝えることができるっていうのはやっぱ音声だ、テキストプラス音声の魅力っていうのはそのおなんていうんですかね、情報にならない情報というかガタンコトンっていう電車の音とかそういうのもあると思ってます。だから僕、うん、本当に自分の番組で恐縮なんですけど樋口清則の世界っていう番組やってて、はいはい、これってもうあえてコンセプトで言うと一人で車に乗ってる時にもうパンってスマホの録音ボタンを押して未編集で撮ったものを流すっていうコンセプトなんですけど、うんうん、そこにウィンカーの音とかエンジン音とか高速道路を降りる時の2710円とか入ってるんですけどああいうの って、まあ、僕はどうでもいいなと思って入っても入らなくてもいいなと思って載せてたんですけども、うん、リスナーさんからあれがあることによってすごく一緒にドライブしてる感覚になります。
わかるわ、本当ロードムービー感あるんですよ、
はい、だからやっぱこう情報にならない情報っていうのがすごい入るっていう意味では音声なんか想起させるっていう、うん、だから小説と映像の間かもしれないですね、うんうんうんうん、なんか音声コンテンツってなんか
ただね、今さっき の, そのテキストからその新聞みたいなね、はい、からその音声っていう流れで言うと、はい、僕は大きく言うと2つのこと考えてて、うん、1つはやっぱりもう社会にマスがなくなっちゃったっていうことが大きい意識としてあって、あ、だから そ, のそれこそまあ古典ラジオさんとかでかいなと思うんですけど、はい、記者が一定そのプチインフルエンサーみたいになってその数百人数千人の人にニュースを届けるっていうのをくっつけることでしか、うん、もはやマスメディアっていうのは多分成立しえないと思っているんですよ。
面白い。だからこれも人依存というか、うんうん、人コンテンツですよね、記者という、
は
い、
結局例えばトランプさんとかがすごく陰謀論を言ってそれが信じられちゃうって、うん、トランプさんがみんなその親しい存在だと思ってるからなんですよね、
はいはいはい、
やっぱりそれに打ち勝つ、フェイクニュースに打ち勝つには新聞記者がやっぱり皆さんにその身近な存在になっていかないと言葉がもう届かない、うん、
はいはいはい、
だってスマホの画面を LINE と奪い合ってるんですよ、
はいはいはい、
お母さんや彼女に勝たなきゃいけないんだから。
そうなんですよね、
うん、っていうのを考えたらもうポッドキャストがいいかなみたいな。
なるほどなるほど。いやだから結構面白い未来はあるような気がしてますね、
うん、
は
あ、
っていう感じ。
テキスト書く人って、うん、まあ、あの文章うまくてもまた話がうまいかどうかは違うみたいなお話、
はいはいはい、
以前樋口さんはされてたと思うんですけど、はいはいはい、あそこら辺はどうですか。
でもそれはそうと思いますね。やっぱり喋りである以上僕は音楽だと思ってるんですよ。
お
なんか多分、いや今日なんかめちゃくちゃドライブしてると思ってて今
そうですか。
すごい金さんも喋りやすいんで
ついつい、
いやでこれって僕、まあ、餅つきに例えると、はい、えいやっていうそのする人だし
こね
る人だし、はいはいはい、まあ、僕はそのさっき言ったように音楽だと思ってるんですけど、なんかこうセッションだと思ってるんですね。まず2人以上で喋るときって、であのやっぱりリズムと抑揚があって、で特にまあその2人以上でやるときってでセッションみたいなもんで、ギターの人がバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンって入れた後にドラムの人がツクツータタトンって入れるって感じで、またその後にダーンって全員で行くみたいな、これってこうあうんの呼吸とリズムがあると思うんですよ音楽って。僕対話ってその要素めちゃくちゃあると思ってるんですよ。だから僕古典ラジオやってる時って相槌は音楽と思って入れてるす結構だし、これがズームとかでやっぱやるとリズムずれるんですよ。
わかりますわそれ、
うん、でしょ。だからズームで収録したやつは僕一音一音切って編集して気持ちいいとこに、
へえそうなんですか。
やってますやって
ます。ここに相槌を置く
そういう、はい、でへえがちょっと遅れたからちょっと前にずらすとか、はいはいはいはいって4つ言ったので2回でいいなってなったら2個切ったりとか。
それずっと聞きたかったんですけど、やっぱり樋口さんってめちゃめちゃ編集するんですか。
します。
はあ、
一語一句
一語一句、
はい、
僕ら全然編集
してないな。
あ、僕はしない。佐奈君がね
僕も間は詰めることは結構ありますけど。
あ、そうなんだ、
はい、やってますね。
でもなんかこう、うん、間に意味があるときは残します。
基本的にはカンパケでも最初から最後まで通しで撮っちゃってっていうパターンが多いんですよね、うん、もう編集に手間かけてらんないっていうのがあって、
は
い、
それはやっぱりズームで収録するまではそんなにしてなかったんですけど。
あ、そうなんですね。
ズームでしたときにめちゃめちゃ聞きづらいなってなって自分が、
うん、
で内容がちょっとそれがノイズになって入ってこなかった時があって、
うんうん、
あ、やったらなんかこうせっかく面白い内容喋ってるのに聞きやすさが、ないせいでこのコンテンツの魅力が伝わらないのが嫌やなと思ったんですよ、
うん、
僕はだからその古典ラジオのファンなんで、うん、なんかそうなんです。僕だからリスナー代表で一番のファンだと思っててこの面白い2人の話が届かないのがもう嫌でたまんないからそこのノイズは除去したかったという感じで始めたのが最初ですねっていう感じです、ね、
僕も未だにリモート収録苦手ですもんね。
苦手です。
特にサンパウロとかつなぐとき大変ですよ
大変ですよね
大変でしたねサンパウロ、
う
ん、
そうだからやっぱなるべく生で撮りたいなと思ってます。
わかります、
はい、
次の質問じゃあ、はい、行きましょうかね、
うん、
ポッドキャストをしていて一番苦労したことしてることということなんですけども、
はい、もう一回、はいね、これはあれですね、良くも悪くも瞬間芸術なので、うん、まあ、取り直しができないっていうところですかね。でこれは本当に良くも悪くもなんですよ。 で、うん、結構やっぱ古典ラジオとかもどうしても撮り直しってあるんですよ。
あ、そうなんですね。
これは本当はしたくないんですけど、どうしてもこう単語間違ってたりとか、
うん、
あの明らかに言ってること間違ってたりとかで、ここだけ撮り直しましょうよとか、うん、あとは喋り方によってこう意図したこうあれが伝わらないときとか、差別的なニュアンスで受け取られるかもしれないとかっていうのがあるんですね、やっぱどうしても表現とかで、どうしてもここ取り直さないといけないっていうのがあるんですけど、めちゃめちゃドライブ感が落ちるんですよ。
いやー、もう絶対そうですよね、うん、
はい。でこれはやっぱり音声コンテンツの特徴だと思ってるんですね。1回目が絶対いいっていう、
間違いないですね、
はい。でなんかこれはまあ悪くもなんですよ。今だからデメリットの部分ですね。取り直しした時に取り直せないっていうのはデメリットの部分なんですけど、逆にエイヤで出せちゃうっていう、だから
そうなんですよ。
そうですね、
それ本当そうですよね。もうテキストって遂行ってもう切りないんですよ、
う
ん、
そうなんですよ、
うん、もう音声はね諦めなきゃしょうがないんですよね。
誤字脱字めっちゃ気になるじゃないですか、そのテキストだったら。で特にね、その新聞社さんがやられてたりすると、うん、こう表現が間違ってるとか、
うんうんうん、そうなんですよ、はい、みんなすごい気にするんですよね。
なんかこううがった見方とかって、うんうん、これうがったって本当の意味と今の使われてる意味でどっちとか、
はいはいはい、確信犯とかね、
確信犯も、はい、わざとやってる方の確信犯ですか、それともみたいな、はいはい、あるじゃないですか。
ありますね。
なんかでもなんか喋ってるといい意味でそこを曖昧でもなんか聞けちゃうっていう、あと論理構造が曖昧でもなんか聞けちゃうとか、
そうですね、それ間違いなくあるし、うん、なんかそのリスナーさんに補ってもらってるっていう意識僕あるんですよ。
そうそうそうそう
ですね、僕も過去の言い間違いで言うとですね、うん、無数にしてるんですけど、はいはいはいはい、タコの足は10本だとか言ってるんですけどね。
それ
8本なんですよね。
間違いすぎでしょそれ。
だけど多分、はい、あ、また神田バカ間違ってんな、これは8本だぞっていうのは多分頭で補ってもらってるだろうと、
うん、
これでも新聞で出したら絶対訂正お詫び物なんですよ。
これ大変なことになります
よね。大変、もうお金はめっちゃかかりますからね、そうなのね。だからそういうことで言うと、でもポッドキャストの手離れの良さってのはこう際立ってますね。
ありますね、だと思います、うん、だからやる側もね、もうどうでもいいやってちょっと思ってますからね。
もうちょっと若干のこの甘え委ねみたいなところはあるし、 でもそこが逆に言うと、そのまさにドライブ感みたいにつながるのかなっていう。
で、まあ、またわなんかこうあれですけど、そこが嘘つけなさにつながってるし、
あ、確かに、
そこがごまかせない世界観みたいな感じにもつながってると思う
ので、編集できなさですよね、
できなさです、はい、
だからそこに信頼感があるのかなっていう
だと思います。めちゃくちゃあると思いますね、
うん、やっぱちょっと特殊なメディアですよね。
特殊っすねっていう感じですか、ね、
編集したら今のとこ編集したなってすぐ分かりますよね。分かるんですよ、
やっぱり。あ、分かるんだ。
分かります、はい、なんか断絶した感じというか、うん、あ、ちょっと変わったなってなっちゃうから。
だから僕ら古典ラジオで、一部分だけ取り直すときはなるべく言うようにしてますもんね。
あ、
この部分は、これ、はい、締めの部分だけちょっと後日取り直してるんですけどみたいなものは、
なるほどね、はいはいはい、
しとかないと、まあ、分かるんで、なんとなくとかはありますね。
うん、なるほど、
はい。
メディアトーク、クロス。
話はまだ続きますが、続きは次回。この番組へのご意見、ご感想も募集しております。概要欄のフォームから、どしどしお送りください。